社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。5ヶ月半ぶりの配信になります。ちょっとね、勝負をかけていることがありましてね、まあ多分その勝負はね、負けたっぽいんですけれども、とりあえずまあ終わったということでね、一発配信しておこうということでございます。ただね、また引き続き勝負があると、またね、半月後に勝負がありましてね、それが済んだらまた2ヶ月後にあるっていうね、戦って戦って戦ってって感じですね。まあね、日本は新自由主義ですから、まあよっぽどね、恵まれた立場にいない限りは、戦わないとね、立ちどころにこの転落してしまうと、まあそういう社会構造になってますからね。特に底辺に近いところにいる人ほど戦わなければならないと。ある程度ね、まあ浮かび上がってきたらですね、自然にそこからね、さらに上にね、浮いてくるというね、浮いてくるというそういうような構造もあるんですけれども、この底辺のところからですね、まあいわゆるその中間層、まあそこまで持ってくるまでがですね、これはもがき苦しむんですね。まあそこら辺のところのまあ現実っていうんですか、これきっちりね、小学校とか中学校でね、学校の先生が教えるべきですよね。将来の意味は何ですか？あ、大工さんですか？そうですか、頑張ってくださいね、じゃなくてね、大工なんてのはもうろくなもんじゃねえぞと、パワハラばっかだし、場合によっては土日だって借り出されるし、怪我して失業したらそれで終わりだぞと、そういうような話をですね、小学校とか中学校の先生絶対しませんよね。しないというよりもこれできないんですね。できない方が大きいでしょうね。なぜできないかっていうと、知らないんですね。社会の現実を知らないと。社会の現実を知らないまま学校の先生になったと。だから子供たちにね、現実を伝えることができないんですね。で、子供たちっていうのはね、どんな生き方をしても自由なんだっていうふうにね、そういうふうにもう学校で教わりますよね。ところがまあ実際ね、その自由だっていう考え方でもってね、社会に出ていくと、まあとんでもない目に遭うと。ところがね、まあ親がね、それなりのこの立場にいる人、例えば親が官僚とかね、そういう人は分かってるわけですよ。結局この社会っていうのは、ルールを作った人間にとって都合よくできていると。ルールに従わなければ人間というのは、ただただ苦しむだけだと。だからルールに従う人間じゃなくて、ルールを作る側の人間にならなきゃならないということをですね、まあ官僚とかね、そういう人たちは知ってるわけですね。だから子供たちにね、まあ英才教育をするわけですよ。まあそれでね、まあそれがまあ格差に発展していくと。だから何も知らないでね、夢を追っかけていけばいいんだよっていうふうに言われている子供と、まあ親からね、無理やりにでもね、英才教育を受けてきた子供じゃね、まあ大人になってからこの天と地ほどのこの開きが出てくると。まあ確かにね、子供の頃からね、勉強勉強でやってきた人間は大変な思いをするかもしれないけれどもね、まあ一度役所に入ってしまえば、あとはもう勉強しなくていいわけですから。ね、家に帰ってきたらビールを飲んでですか。休日になったらね、日帰りの旅行にでも行ってという生活ができるわけですね。まあ一方ね、小学校のね、このバカな先生のこのね、人生は自由だと、ね、好きな夢を追っかければいいんだというね、まああれを信じてね、生きてきた人間というのは、社会に入ってからですね、足元すくわれてですね、ドテッと転んでね、落下して、そっからですよ、そっから、すごく普通の、ね、健康で文化的な最低限の生活にたどり着くまでがですね、死ぬほどの努力が必要になるってことですよね。ということでね、まあ、この話はこの辺にしまして、堤防の決壊が起きましたね。台風絡みで。まず鬼怒川ですか、鬼怒川。あとですね、宮城県の方でも決壊が起きましたね。被災された方、ね、亡くなられた方には本当にね、気の毒だと思います。で、あれってのは泥なんですね、流れてくるのが。 で、あれでまあなくなるっていうのはどういうことかっていうと、その泥水を吸い込むんですね。気管から吸い込んで、その泥水が肺に入るってことですね。それでまあ窒息して、亡くなっていくっていうね、もう大変にね、苦しい死に方だと思います。本当にね、気の毒だと思います。まあそれでですね、まあここのところで、ね、よく出てきてる話で、民主党政権の時の事業仕分けでね、蓮舫さんがこのスーパー堤防に対してね、この反対したと。だからね、あの時スーパー堤防を作ってりゃね、こんなこと起きなかったじゃねえかみたいなね、そういうような意見が出てるんですけれども、まあ、スーパー堤防ね、数年でできるもんじゃないですからね。ですからこれ、とんでもない言いがかりですしね、蓮舫さん別にスーパー堤防全部やめろっつってるわけでもないしね、見直せって話ですからね。まあね、民主党が嫌いな人はね、もう何でも言いますよね。まあ私が民主党好きなわけでもないですけどもね。ただまあ、是は是、非は非でね、やっぱ冷静に見ないとダメですよね。それからですね、ちょっと驚いたのがですね、まあある市でね、避難指示、ね、住民に対して避難指示をしなかった、そういうね、ところがありまして、で、その市長が言うにはですね、市民からね、情報が上がってこなかったと。市民から情報が上がってこなかったから、避難指示を出さなかったんだ、ということを言ってるんですよね。それ見て俺ね、びっくりしましてね。普通ですよ。普通こういう大雨が降った時っていうのは、市の職員とかね、あるいはその市の外郭団体の職員がですよ、川っぺりまで行ってですよ、川を覗きに行って、ああ、これはやばいなとかって判断するもんでしょ。で、やばいと思ったら、そこからね、避難勧告なり、避難指示なりっていうようなね、そういうような手続きに移っていくわけじゃないですか。ところがね、市民から報告がなかったから、だから避難指示を出さなかったっていうふうに市長が言ったんですよね。びっくりしましてね。ああ、この時代はとうとうここまで来たんだなと思いましたよ。うん。何でもかんでもね、市民頼りなんだなと思いましたね。役人は何にもしない。全部ね、市民の方が率先して動かない限り、役人の方は動いてくれないんだなと思いましたね。これは皆さんの自治体でも気をつけた方がいいですよ。市民の方から情報を上げない限り、行政は動かないということです。で、一方ね、市民の方からね、いや、連絡しましたよと、堤防決壊してるっていうふうにね、堤防をね、越えて水が流れているという連絡は、私からね、市の方にあげましたというふうに、ね、そういうようなことを言ってる市民の人もいるんですよね。じゃあね、その市民の報告をどう処理したんだってことですよね。役所の側でね。まあ、結局ね、実態はどういうことかっていうとですね、役所っていうのは、まあ、地域安全課みたいなね、そういう名称の、まあ、部署があってですね、で、こういう大雨とか降った時にですね、大雨警報みたいな部分が降った時に、大雨警報なんかが起こった時にですね、出勤してくるですね、一人ぐらい出勤してきてですね、で、カップラーメンをすすりながらテレビを見てるんですよ。テレビのニュースを見ているというね。これがまあ現状なんですわ。国のレベルだとね、もうちょっと緊張感持ってやるんですよ。で、車出してね、市のね、外郭団体の人がですね、まあ大体ね、退職したじいさんなんだけれどもね、役所を退職したじいさんがですね、車に乗ってですね、川っぺりまで見に行くと。こういうことをね、徹底してやるんですけれどもね、国の場合は。ただまあ市町村ぐらいになるとですね、多分ですね、職員が出てきて、ね、カップラーメンすすりながらね、ああ、早く家に帰れればいいな、なんて思いながらやってるっていうね。まあこれが現実ですね。だからまあ市民から電話が入ったとしてもね、ああそうですかでね、もしかしたら終わらせてしまう可能性もありますわね。ですからね、まあ思うんですけれどもね、救難活動、救助活動をやっているね、消防とかね、警察とか、自衛隊とか、あと海上保安とか、ああいうね、現場の人たちっていうのはね、まあ、すごいありがたいですよね。で、まあそれなりの給料払ってもいいと思いますよ。ところが、ホワイトカラーの人たち、ネクタイ ね、白いワイシャツにネクタイね、してさ、涼しい中でね、ひたすらパソコンを叩いてるっていうね、事務所の中でひたすらパソコンを叩いてるような人たちっていうのはね、あんな人たちってのはあんまり給料やらなくていいんじゃないかなと思いますよ。月々13万もやればいいと思いません？あの公務員のホワイトカラーの人たちなんて、あんなの13万もやればいいでしょ。俺はね、命がけでですよ、救助活動とかやってくれる人とかさ、そういう人にはそれなりにお金あげればいいと思いますよ。ところがホワイトカラーの公務員なんていうのはね、まあ、13万もやっときゃいいと思いますよ。だとそれくらいたるんでるもの、うん、危機感がなさすぎるもん、ホワイトカラーの人っていうのは。まあただね、まあ警察でもね、警察のまあ現場の警察官っていうのはね、まあ、自分を犠牲にしてね、人を助けるようなまあ立派な警官もいますけどもね、まあ腐った警官も随分増えてきましたね。で、レイプですよ、レイプ。集団レイプ。警察官が、現役の警察官が、集団レイプをしたりね。あるいは、強盗殺人ですよ。ね。空き巣に入って、泥棒しようと思って空き巣に入ったら、そこにあの住民がいたと。だから殺したと。これ、つい最近の事件ですけどもね。これ、現役の警察官ですよ。まあ、昔から警察官っていうのはね、他に仕事がないから警官になりましたみたいなのが多かったんだけれども、それでも警官になったら警官になったでそれなりにプライドを持って仕事をするっていうのがありましたけどもね、今の警官っていうのはね、どれだけプライド持ってんのかね、まあ、確かにわかりますよ、警官のね、組織構造っていうのは、上には上があって、さらにその上には上があって、上には上があってでしょ、最終的に議員さんがいるわけでしょ。だからどんなにね、一生懸命頑張って階級上げてってもね、議員には絶対かなわないっていうね。まあそう考えるとね、なんとなく虚しくなっちゃうってのあるかもしれませんけれどもね。しかしながら身分が保障されてるじゃないですか。で、ちゃんとね、報酬を得てると。まあ世の中にはね、あの非正規でもって働かなきゃいけない人間がゾロゾロゾロゾロいるわけでしょ。それに比べてね、確かにあの現場の警察官さんの仕事大変かもしれないし、ストレスが溜まるかもしれないけれども、恵まれてるじゃないですか、圧倒的に。それ考えたらね、そんなことしちゃいかんでしょ。ですから本当にね、あの警察って気をつけなきゃいけないですよ、うん、警察官だからって信用したら絶対ダメですね。で、まあ堤防決壊の話にね、戻りますけれども、まあこれからね、あの台風まだ何本か来ると思うんですよね、今年ね。そしたらまたね、どっかでまた決壊しそうなところがあるでしょう。で、一番いいのはですよ、もうすべての川にね、完璧なね、堤防を作るってことなんですけれども、それはまず不可能なんですよね、財政的にね、で、予算の問題があるでしょ。まあそれこそね、さっき言ったようにホワイトカラーの公務員をね、全部ね、給料を13万円にすればね、堤防作れるかもしれませんけれども、まあ現実というわけにはいきませんからね。ですからどっかからね、予算調達してこなきゃいけないってことを考えるとね、この少子高齢化でね、財政がどんどんどんどんね、細くなっていってるって、この時代にね、まあ、全ての川にね、完璧なるね、堤防を作るなんていうのはこれはまあ無理ですね、で、現実問題、これは無理だってことですよ。じゃあ市民の側はどうすればいいかっていうとですね、覚悟を決めるってことですよね、地震が起こるかもしれないと、ね、堤防は決壊するかもしれないと、それに対する覚悟をね、常に決めておくってことですよね。で、あとはまあ行政頼みにしないと、ね、行政からね、避難勧告、避難指示が出ないから、だから避難しないんじゃなくて、やばいと思ったら逃げるってことですよ。行政が何も言ってこなくてもやばいと思ったら逃げると、やばいと感じたら逃げるということをしなきゃいけないと。あと、まあ、2階建てのね、戸建ての家に住んでる人間がいたら、重要なものは1階に置かないで、重要なものは全部2階に置くとかね。あと、まあ、ゴムボートをね、ゴムボートを自分の家に置いとくとかね。とにかく、まあ、自分の身は自分で守るということでね、やっていかなきゃいけないと思いますよ。まあ、堤防決壊の話はね、まあ、この辺にしますけれどもね。まあ、あとは、まあ、安保関連法案ですか。まあ今ね、賛成派と反対派がそれぞれね、デモをやってますけれどもね、まあ今週中にね、もしかしたら決まるんじゃないかということを言われてますよね。それに対してね、安保反対派、安保関連法案反対派の人たちはもうね、もうこの最後の1週間ね、まあ一生懸命ね、まあデモをやるんでしょう。 ただまあどうしてもね、別にいいんですよ、デモをやるべきだしね、市民の声だしね、やっていかなきゃいけないと思うんですよ。だって誰かがやっていかないと決まっちゃうんですからね、あれをね絶対止めたいなと思う人間はね、やっぱりデモをやるべきですわね、デモをやってね、反対すると、それしかないわけですからね、ただなんとなくね、まあ私が感じるのはね、まあいやらしいね、ことを言っちゃうとですね、まあなんか連帯感求めてるのかなって気もしますわね、だって あの反対っつったって一人一人意見聞いたら多分みんな違うと思うんですよ、細かいところでね。だって完全なる護憲派っていう人間もいれば、別に護憲でもないよと、ただあの法案には反対だっていう人間もいるわけでしょ。だって完全なる護憲とかって言っちゃったら、じゃあ自衛隊は何なのって話でしょ、ね、自衛隊の存在は有権なの、合憲なの、それとも違憲なのって話でしょ。だって誰がどう考えたって自衛隊の存在っていうのはね、憲法9条を見る限り違憲なんだからね、子供に読ませたってね、子供に9条を読ませたってね、子供に9条を読ませた後にね、さ あ皆さんはね、この憲法第9条を読んでいただいて、で、日本の自衛隊この存在、これは違法だと思いますか、それとも合法だと思いますかって聞いたらね、多分子供でもね、ほとんどの子供はこれはね、自衛隊は違憲であるというふうに答えると思いますよ。でも大人たちはね、やっぱ自衛隊必要だと思ってるんですよ。だって自衛隊がなくなったらこれ大変なことだと思ってるわけでしょ。もちろん救助活動においても大変なことだし、やっぱり防衛だってこれね必要ですよね、ですからね、ああやってデモやってる中でもね、みんな一人一人考え方が違うと、でもみんなでなんとなく集まってね、反対反対ってやってるわけですわね、あれはなんかこの集まってたいんだろうねっていうふうに思うんですよね。というのは何かって言ったら、やっぱり今の時代っていうのは孤独な時代じゃないですか。で、一人一人考え方が違うでしょ。で、なかなか意見がね、自分と一致する人間っていうのを見出すことっていうのはなかなか難しい時代になってきてるっていうね。そんな中でね、ああいうね、場に行ってですよ、みんなで集まって、で、旗振ってうわーってやってりゃ、なんとなくそこですごく安心する部分っていうのは出てくるのかなっていう気がするんですよね。で、まあ、あとは、まあ、民族主義者の人たちっているでしょ。まあ、俗に右翼なんだけどもね。まあ、我々、あんまりね、混乱しそうだから右翼とか左翼とかっていう言葉、ちょっと、安易にね、経験に使わないんですけれども、というのは、間違って使われてるんですわ。最近、右翼左翼っていう言葉がね。これは昔から何回も言ってるけれども、右翼っていうのはね、本来資本主義だし、左翼っていうのは本来これ共産主義なんですね。ところが今ね、インターネットとかで右翼とかって言うとね、これ民族主義のことをね、意味してね、左翼って言うとね、そのアンチ国家主義みたいな人たちをこの左翼っていう風に言うようになってるんですよね。だから私もね、このインターネットとかでね、右翼とか左翼とかっていう風にね、書くときにこれ書き分けてるんですね、実はね。で、漢字で右翼とかね、漢字で左翼とかって書くときはちゃんと資本主義、共産主義という意味で、書きましてね、あともう今ね、使われているようなね、いわゆるね、国家主義とかね、あとアンチ国家主義みたいなね、場合における右翼左翼の場合はカタカナで右翼左翼っていうふうに書いてるんですね。ですからね、まあ私が今後ね、まあ右翼左翼ってカタカナで書いてる場合はですね、まあそういう意味だと思ってください。ということでね、のカタカナのこの右翼、カタカナのこの右翼の人たちっていうのも結局この団結したいんだろうなと思いますね、まあ私もこの20代半ばぐらいの時にね、そのカタカナの右翼だったんですね、でやっぱそれでこの団結してるわけですわね、みんなで集まってね、酒を飲んで、それでもってこの安心感を得てるみたいなところがあるわけですわ。まあそれはそれで、まあ人間のね、まあ、自然な感情でありますしね、別にまあそれに対してまあ文句を言う筋合いもないんですけれども、ただまあ言いたいのはね、人間そんなに意見一致しねえぞと、意見なんてそんな100人100票だぞと、100人いたらね、100人の考え方があるんだ、で人間なんてのはこの本質的には孤独なもんなんですから、そこがねやっぱ分かってないと、まあ、最終的に虚しい思いになってしまうと。ですから今私のこのね話を聞いてですね、 ああ、なるほど、全部その通りだなと思う人間っていうのはね、おそらく誰一人いないはずなんですよ。そりゃ違うだろうと。確かにこの部分はこうね、この部分は確かに、その通りだと思うけれども、ただこの話は違うよという人間がね、100% でなければおかしいと私は思ってるんですよ。結局人はね、一人生まれ、一人死んでいくんですよ。その孤独っつのをね、完全に受け入れると、ね。自分の中で孤独というものを完全に受け入れると。そうした時にね、まあ、初めて人は安心感を得るんじゃないかなというふうに思います。あとそうですね、もう一つね、別の話しますけれども、なんか自民党の方でね、なんか特別な委員会があるらしいんですよ。自民党の中の委員会ですけれどもね、どういう委員会があるかっていうとですね、古き良き日本のね、家族制度をね、復活させようというね、そういうようなね、特殊な委員会があるらしくってね、その自民党のその特殊なその委員会ですか、古き良き日本のね、家族制度をこの守っていこうみたいなね、そういう委員会、この委員会からね、ある提案がね、ついね、近頃出たらしくって、どういうものかっていうとね、夫婦控除っていうことを言い出してるんですね。夫婦控除って何かっていうと、夫婦になったら税金が控除されるってことですよ。まあ、税金が安くなる、まあ、戻ってくるってことですよね。夫婦には税金が戻ってくるよっていうね。じゃあ夫婦でなければこれは税金戻ってきませんよって、まあ、要するにそういうことなんですよね。夫婦を優遇するよとね。これ戸籍上きちんと夫婦になってるってことですよ、うん、内縁じゃなくてね、戸籍上ちゃんと夫婦になってる人間に対しては、ね、税金を控除しますよと、こういう法律をね、まあ出そうとしてるんですね、自民党の方で。これは本当にね、うん、もうまさにね、自民党っていうのはカタカナで言うところの右翼だなっていうふうに思うんですよね。まあ民族主義だなと、ね、国粋主義だなってつくづく思いますね。古き良き家族制度なんて破綻してるじゃないですか、もう。あれが息苦しかったわけでしょ？だから捨てたんですよ、みんな。余計なもんだから捨てたんですよ、古き良き家族制度っていうのは。息苦しくてしょうがないもんだから捨てたんですよ。だからみんなね、個人主義の方を選んでるわけでしょ、今。なんか今、携帯電話でね、au の方も、なんかドコモの方も、ひたすら家族っていうね、家族割だの、なんだのと、家族一人一人がどうのこうのとかっていうね、家族を強調した CM を今一生懸命流してますけども、俺、あれ見るだけで俺、ゾッとしますもん。家族ったってそんなもん美しくもなんともないんですから。いがみ合ってる家族の方が多いんですからね、世の中。それが現実なんですから。だから昔からあるようなね、この伝統的なこの価値観というものがですね、そもそもこの人間を不幸にしてるんじゃないのかっていうのがね、俺の中にずっとありましてね。まあ就職して、で結婚して子供を作って。これがそもそもね、不幸なんじゃないかなって俺は思ってるんですよ。例えばまあ結婚してと。ね、結婚してもね、お互いにずっと若々しいわけじゃないわけでしょ。いつかこれとんでもねえジジイババアになるわけですよ。で性格も変わってくるっていうことを考えるとね、いつまでも仲良しってわけにはこれいかないですよ。仕方なくくっついてるっていうのがまあほとんどですよね。中にはね、珍しく仲のいい夫婦って言いますけれども、それから子供、ね、子供を好き好んで生まれてくるわけじゃないでしょ。で生まれてきた子供が、ね、もしこれ障害持ってたらどうするんですかって話ですよ。その障害にずっとその子供は一生苦しめられるんですよ。でその障害児が生まれてくる確率っていうのはね、うん、皆さんが思っているよりもずっと高いんですから、かなりの高確率でもって障害児が生まれてくるんですよ。で今あれでしょ、うん、出産年齢が遅くなってるでしょ。出産年齢がね、遅くなるとどうしても遺伝子が劣化してしまうんですよね。そうすると障害児がね、生まれる確率っていうのがぐんと高くなるっていうね。で、障害をね、抜きに考えたって今の世の中は生きづらいわけでしょ。で、少子高齢化でしょ。だからこれから生まれてくる子供っていうのはどれだけの負担を背負わなきゃいけないのかって考えた場合にね、出産というのはね、生まれてくる子供にとって不幸なんですよね、これは。じゃあ子供がね、子供産まなくなったらこの日本国っていうのは耐えてしまうじゃないかっていうふうに思うかもしれないけれども、耐えて何か問題ありますか？日本国が耐えて何か問題ありますか？ ね、大和民族が消えて何か問題あるのかって話ですよ。まあ、例えばね、まあ、仏教を説いたお釈迦さんですけどもね、お釈迦さんは釈迦族の出身ですけどもね、釈迦族だってね、他国にね、滅ぼされてね、耐えてしまったわけですから。お釈迦さんはね、あの、身内とかをね、出家させて、その身内の人たちはね、まあ、出家しているから、命は助かったんだけれども、まあ、出家してるもんですからね、子孫はいないですよね。だから結果として、まあ、釈迦族は滅んでるんですよね。大和民族だってね、まあ、滅びますよ。まあ、栄枯盛衰ですよ。無常ですから。で、消えてなくなることがまた美しいじゃないですか。ね、かつて大和民族というのがいたんだっていうのがまた美しいじゃないですか。そういう伝説、伝承が残ってくるのがまた美しいですよ。ね、かつてね、日本人というのがいてね、ちょんまげをね、して、刀を刺して歩いてたんだと。そういう人たちがいたんだよっていうのがね、また伝説になって、またそれが面白いじゃないですか。別にね、確かにね、国家にはね、地上に、八上にっていう言葉がありますけれども、別に地上に、八上に国が存続する必要性ないじゃないですか。人生は夢幻のごときものなりですから、ね、日本だって夢幻のようなもんなんですよ。ですから古き良き家族制度とかして無理やり子供作ったりなんかする必要性なんて絶対ないと思いますから。ということで、そろそろね、まあ30分近いんですけれども、まあ最後にね、なんか皆さんいろいろと今、それぞれね、大変なことをね、抱えてると思いますけれどもね、頑張れとかね、希望を持てとかっていうことはね、まあ私はあまり言う気はないんですね。人間って頑張れって言われるとね、余計頑張れなくなるしね、希望を持てって言われると余計希望なんて持てなくなるもんなんですよね。それよりかはね、まあ、ちまちまやってくださいよ。ちまちま努力してください。例えば家の掃除だってね、家の掃除だってがっつりやろうと思ったらね、これはもうやる気出ませんよ。そうじゃなくて、ちまちまね、ちょびちょびちょいちょび掃除する気になればね、まあなんとか少しずつでも綺麗になってくもんですから。あとね、願う夢よりもね、叶う夢よりもね、叶わない夢の方が多いわけですからね。それが現実ですから。ですから、あ、ダメかもしれないなと常に思ってた方がいいですよ。うん、絶対に叶うとかって思わない方がいいですよ。うん、どっちかっていうとね、叶わないということをね、前提にして、生きていった方がね、物事はよく回ってくんじゃねえかなというふうに思いますよ。うん、ダメだったらダメだでいいや、ぐらいな気持ちでいないと人生は苦しくてしょうがないですよ。ということでね、まあ、そろそろ終わりますけれども、人間ってのはだんだんね、孤独になってくると、まあ若い頃ね、ちやほやされてもね、そのうちまあおばさんになっておばあさんになってくるわけでしょ。男も同じですけれども。ね、若い時にね、どんなにモテてたやつでもね、まあ一定のね、年齢になるとね、何このキモいじじいみたいなね、顔で、見られるんですよね。でまあそれがね、普通なんだと、それがまあ当たり前なんだと、まあそうね、受け止めて、であんまりね、この自分が老いていくことに対して心苦しく思わないっていうね、これがまあ大事なんじゃないかなと思いますね。でまあいずれ死にますから、うん、まあほっといてもね、まあいずれ死ぬんで、まあそれを楽しみにね、まあ生きてね、まあこの世をね、まあ十分、見物をしてね、で、この世をね、去っていこうではありませんかということでね、まあ終わります。なんかね、私に対して、まあご意見、ご要望、その他メッセージ等がありましたらですね、この、京都社会を生きるにはのこのブログの方にですね、メッセージというね、そういうメニューがございましてですね、多分そのメッセージですね、シーサーの、ユーザーになってないと使えないかもしれませんが、まあ、ユーザーになるなんて簡単なことなんでね。まあ、もし何かあったらですね、そのメッセージ機能を使ってですね、まあ、私まで、連絡していただければいいかなと思います。ツイッターもやっております。これもですね、京都市社会を生きるにはのこのブログの方にですね、まあ、リンクしてありますので、まあ、フォローしてくだされば、まあ、いろんなことですね、書いて、まあ、日々、あなたのね、タイムラインを汚して差し上げます。ということで、また配信したいと思います。では、今回はこれまで。